就是说，有三种方法。所以，有人在做，人在做事情，有人在做，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，有人在做事情，高い能力なら就職でも転職でもきっとうまくいくはずです。高い能力を身につけて有能な人材になる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その2、自己分析は遠回りに思えて実は近道。自己分析なんて不要だ。自己分析なんてせずさっさと就職活動を始めればいい。自己分析は手間暇な中に面倒と感じる人も多いはず。確かに自己分析は就職活動とは関係ないような印象を受ける人もいるかもしれませんね。自己分析を省けば業界研究や企業研究をすぐ始めることができます。しかし自己分析を省くのは得策ではありません。自分の特徴を知らないままで就職活動を始めると何よりも任せた進め方になるでしょう。どんな業界や企業が自分にやっているのか。根拠もなく確かな感覚だけを頼りに進め方では就職活動をまず進めるのは困難です。適当な進め方ではかえって遠回りになるでしょう。自己分析は遠回りに思えて実は近道です。自分の特徴を把握するから自分に合った業界や企業を見つけやすくなります。仕事になるけれども自分の詳しく把握しているからこそです。面倒と思っても近道を通っていると考えしっかり自己分析に取り組みましょう。自分を救うから根拠を取り組み自分のことを徹底的に抑えします。そのためなら後から大いに役立つのです。自己分析が面倒と思ってもしっかり自己分析をする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その3、企業名で選ぶか、職種名で選ぶか。就職活動をするとき必ず考えておきたいことがあります。企業名で選ぶか、職種名で選ぶかです。どちらでもいい気がしますが、言い方や充実さんに大きな違いがあるため整理しておきたい部分です。まず企業名で選ぶのは先天的に基準になっている傾向があります。名前で選ぶのは何度を意識している証拠です。大企業は有名というメリットがあります。安定しているメリットもあるでしょう。しかし、十分な充実感が得られたということもです。適正を持ちして、企業名だけで選んだ仕事は、意欲や熱意も生まれにくいでしょう。入社してから自分にやっていないと、管理給与は良くても満足感が得られにくい可能性があります。一方、職種名で選ぶのは自分のやりたい仕事が基準になっています。企業のことは小さいかもしれません。給料も十分ではないかもしれません。しかし、自分のやりたい仕事ができるため、自分を生かしている時間が安くなるでしょう。自分の能力や適正を発揮しやすい場面も多く、満足感が得られやすい傾向があります。さて、どちらの道に進むべきか。各社は人それぞれですが、選び方も自由です。企業名で選ぶか、職種名で選ぶか、しっかり考えて自分にふさわしい生き方を選びましょう。企業名と職種名の選び方の違いを理解する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その4、就職情報サイトの誘惑に組み合わせない。就職情報サイトでは、特に誘惑の表現も募集枠のみわずか。登録者数は就職ならの差しをプレゼント。人間は限定に弱いものです。期間や人数など限定を強調した就職情報を迎えることがあります。プレゼントを前へと思えば、お得感があり、気持ちが上がれるのではないでしょうか。就職情報サイトもボランティアではありません。少しでも実績を上げるため、人間心理を合って募集者や登録者を増やそうとします。もちろん、その限定情報は事実なのでしょう。しかし、こうしたことだと注意が必要です。限定情報を見たとき、チャンスかもしれない、今しか間に合わない、早くしなければと思いません。誘惑に惑わされ、仕事でもない企業に登録してしまいます。気づけば、いろんな仕事が増えていることがあるのです。その場の衝動的な感情だけで行動すると後悔するでしょう。誘惑に惑わせないことです。魅力的に感じても必要性を感じなければ無視する勇気が必要です。自分の心理をしっかり見つめ、必要を必要を明確に判断しましょう。誘惑の言葉に流されず、自分の心の企業に向かって進むことが大切です。誘惑を振り切る勇気は大抵の近道なのです。誘惑の言葉に流されず、自分の心の企業に向かって進む。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その後、親を頼るのは大切。ただし、何もかも頼るのは良くない。就職活動では親に迷いしてもらったという発言も聞くことがあります。企業説明会の予約を親にしてもらった。面接会場まで親に車で送ってもらった。親と仲良く協力的な親関係が結ばれているように聞こえるでしょう。もちろん就職活動では親からの協力が必要な面もあります。例えば資金の援助してもらったり、面接の練習を親に手伝ってもらったりなどです。人間など親からこそできる支援もあるでしょう。個人の力では現在がありますから、やはり協力が素直に見て、少しでも就職活動をスムーズにしましょう。では、できるだけ親を頼ればいいかというと、それは違います。自分でできることまで親に頼っている状態は頼りすぎです。企業説明会の予約も面接会場までも親に頼らず自分でできるはずです。些細なことまで全て親に頼っているとできる成長もできなくなります。親に迷いしてもらったという発言も面接官なければ、親から人生的な印象を与える可能性もあるでしょう。親を頼るのは大切ですが、何もかも素直に頼るのは良くありません。就職活動の主役は自分です。親を頼るのは資金の援助、面接の練習など、公的な役割までが大切です。自分でできることは事情がない限り、自分でした方がいい。自分でした方が早いことは、やはり自分でした方が行動成長も早くなります。自分がすべきことと他人に頼るべきことを区別しておきましょう。何もかも親に頼るのはやめる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その6、これに頼りすぎる就職活動は難航する。これがあれば就職活動が有利になるのは事実です。これは違法でもなければ犯罪でもありません。世間ではこれの社員や手紙があるのは事実ですが、どうです。人間を生かした就職活動の一つです。しかし、これがあるとはいえ、これからに頼っていると就職活動は難航するでしょう。これがあるかと思って油断すると意欲、熱意、向上心などが失われます。企業にとって重要なことは企業に貢献できる人物であるかどうかです。企業に貢献する人物があれば、学歴や容姿が悪くても採用されるでしょう。逆に、いくらこれがあっても、無難人間をわざわざ雇うのは企業にとってリスクがあります。営利企業は不安定活動をしているわけではありません。さらに、企業のために新規雇用を検討しています。企業の損失になるような人物をわざわざ企業として採用するのは考えにくい。採用担当者も所詮会社員です。企業の損失になる人物を採用してしまえば、採用担当者も責任が及びます。採用担当者も生活があり、考えごとにしたくはありません。いくらこれがあっても、無難人物は採用したいと思うのが現実です。これに従うのは事実ですが、絶対に従うわけではありません。これは処理選考で少し許してくれると考えるのがどうです。これに頼りすぎないように注意する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その7、時事問題の対策として必要なことは何か。自分の対策といえば、やはり広がるニュースを読むことです。ニュースを確認する媒体は何でも構いません。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネットなど自分に合った媒体からニュースを読む習慣を持ちます。毎日ニュースに触れることで社会の出来事に詳しくなります。では、時事対策はニュースさえ読んでいれば十分だというと、それは違います。ニュースを読んでいるだけでは詳しくなることはあっても強くなることはできません。時事問題に強くなるにはどうすればいいのか。その時に必要なのは問題意識です。時事問題に強くなるには問題意識を持ちながらニュースを読むことが大切です。問題意識の種類は様々ですが、代表的なポイントは次の3つです。1、この問題が起こった原因は何か。2、この出来事は社会にどのような影響を与えたのか。3、もし自分が当事者ならどう行動するだろうか。この3つを意識しながらニュースを読んでみましょう。良い企画ニュースが読めるに違いません。自分の意見で考えましょう。時には他人の意見も参考にしましょう。問題意識を持ちながらニュースを読むことでだんだん自分の問題に強くなります。自分の問題に対して自分の意見を持てるように自信がつくのです。これが本当の自分の問題の対策です。ニュースは問題意識を持ちながら読む。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その8、転落の態度も先行に影響することがある。就職活動のイベントの一つに企業転落や工場転落があります。実際に職場の中に職場の雰囲気や働く様子を見せてもらいます。社員の人に各部署、各部門の案内をしてもらいながら詳しい話をします。今夜インターネットでの情報とは違い、やはり直接メールで確かめる経験は貴重です。今まで抽象的だった職場の様子が具体的に把握できるようになります。ただし、ただ話を本この時に指示しておきたいのは、転落の態度も先行に影響することがあるという点です。話を聞くときは、たったまま実行している時間が多くなるでしょう。この時に匠や手遊びをしていれば終了料が疑われます。小さな動きですが、意外に出し、社員に誤解されることがあるでしょう。転落の態度が悪ければ、天幕性は感じが悪いと思われ、裏で評価をされている可能性があります。転落中は見られていると思い、油断しないことです。社員の話を聞いていない人は、実行してからではなく、うなずくらいはした方がいいでしょう。積極的に話を聞いている様子を見せた方が、社員の印象にも残ります。わからないことは積極的に質問しましょう。社員に直接質問できる数少ないチャンスです。学生たちの態度が良ければ、参考情報を読みに聞かせてもらえることもあります。学生にとって、転落は企業を評価する立場ですが、実際は評価されている立場でもあるのです。転落は見ている、だけでなく見られているという意識を持つ。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その9、就職活動は運力を進めるものではない。自分の努力で進めるもの。就職活動は運に頼っていませんか。運力、有料企業を見つけた。運力、貴重な情報を聞くことができた。 運力、内定をやった。もちろん、運は大切です。運も実力の一つ。就職活動では、運だけで巡り合わせによって、貴重な運命を得ることがあります。しかし、運を大切にするのはいいのですが、最初から運を当てにするのはよくありません。就職活動は、運くじでもなければ、バッチでもありません。就職活動は、自分の努力によって進めるものです。有料企業は、あなたが見せるのではなく、努力をして見せるもの。貴重な情報は、偶然教えてもらうのではなく、自分から積極的に調査をしているもの。内定も、マネでもらうのではなく、しっかり就職活動を調べてもらうもの。このを進めるために必要なのは運ではなく自分の努力です。一瞬間で自分の夢に向かっている途中、様々な条件が偶然重なって優秀できるのが幸運です。運を忘れて自身努力する人の方が重なる条件も増え、運も掴みやすくなるでしょう。最初から運を当てにするのではなく自分の努力です。就職活動は運を当てにするのではなく自分の努力によって行う。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その10、こだわる理由が見当たらなければこだわらない理由を考えてみる。企業説明会には行かない。OB、OG 訪問はしない。面接の練習はしない。履歴書の写真は写真館で撮影するのではなくスピード写真で済ませる。伝統する人の多くはそこまでこだわる必要はないだろうと考える傾向があります。もちろん行動の決断は本人の自由です。こだわる理由が見当たらなければ行動する必要もないと思って当然でしょう。しかし、伝統しようと決める前に役の取り方を自分自身してみてください。それにこだわらない理由は何かです。こだわる理由が見当たらなければこだわらない理由を考えてみることです。確実に有利であるにもかかわらず、それにこだわらない行動をする理由は何でしょうか。こだわらない理由があれば、少しでも大きなチャンスのために行動した方が得策ではないでしょうか。伝統しても本当に後悔しないかよく考えてみることです。お金の問題でも時間の問題でもありません。自分のためなのです。伝統しようとする自分であれば、それにこだわらない理由は何かと問いかけてみましょう。役の方をすることで考え方がかなり自分の本当の心情に気づくかもしれません。伝統しようとする自分であれば、それにこだわらない理由は何かと問いかける。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その11、総合職と一般職で迷う場合どうすればいいのか。総合職と一般職では仕事の仕方に大きな違いがあります。キャリアアップを目指すなら総合職です。伝統と同じ人事業がありますが、昇進や昇給は再現がありません。伝統の望まないなら一般職です。昇進や昇給はありませんが、同じ場所で働き続けられる特徴があります。どちらの用途は一概には言えません。それぞれメリットとデメリットがあり、自分の将来設定と照らし合わせることが必要です。総合職と一般職で迷う場合どうすればいいのか。まず一人で考えていただければ前に進みません。ここでお勧めするのが OB、OG 訪問です。総合職で働いている先輩と一般職で働いている先輩のそれぞれに OB、OG 訪問をしてみましょう。経験者からの話は貴重な条件です。それぞれが社会に出てからの仕事の様子を聞くことでより具体的な話を聞くことができるでしょう。もちろん受け身になって話を聞くだけではなく積極的に質問することが大切です。両者から話を聞くことでそれぞれの道の違いがより明確になりイメージが具体的になります。その結果自分にとってどちらの道がふさわしいのか決断を下しやすくなるはずです。総合職と一般職で迷う場合はそれぞれ OB、OG 訪問をして決断する内容を見せる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その12、自信を持っても謙虚は忘れないこと。面接では自信を持って話すことが大切です。できるかもしれませんではなくできますと言います。とりあえずやってみますではなく任せてくださいと言います。自信のある話し方の方が力強く楽しく感じることがありますね。ところがここでよくある現場があります。自信を持った話し方は大にして大手な態度になりやすいです。人を満たしたような偉そうな態度は誰もが苦手とします。いざ自信のある話し方でも大手な印象が伝わると反射的に言語が難しい悪印象になってしまいます。声をするために必要なのが謙虚です。自信を持っても謙虚は忘れないことです。前には自信がありますが未熟な点もたくさんあります。今後の精進も続けてさらに向上を行います。謙虚があるからこそ自信のある様子がより洗練された印象につながります。どんなに自信を持っても謙虚だけは忘れないようにしましょう。自信を持っても謙虚は忘れないようにする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その13、男性でも一般職に就くことができるのか。もちろん男性でも一般職に就けます。また一般職に男性が多くすることもおかしなことではありません。世間では一般職には女性が多いというイメージがあるようですが、あくまで一般的な話です。実際には小企業から大企業まで一般職に就める男性は大勢います。一般職も様々であり、男性に得意な体力や社会仕事などを要求する業務もあるのです。では一般職を応募している企業ならどこでも男性が応募できるかというとここに注意があります。法律では男女を差別した就職は禁止されています。しかし表向きは男女を募集していても実際は女性のみ募集という場合が少なくありません。男性の一般職の募集について企業に問い合わせたとき募集していなくても募集していますと答えるしかありません。募集の内容は企業によって異なるため一概には言えないのです。さてこれを確かめるにはある方法が考えられます。過去の実績という観点から確認してみようです。地方企業に男性を一般職に採用した実績があるか問い合わせてみましょう。実績があれば一般職でも男性を募集している可能性が高いと考えることができます。実績があれば慎重になる必要があるでしょう。男性の一般職の募集は実績の有無という観点からより正確に確認する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その14、外資系企業は固い企業じゃないのか。外資系企業と聞いて何をイメージしますか。成果主義、給料が高い、退職金制度がない、福利厚生が少ない、人的な人間関係、ビジネスした職場、そうしたイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。テレビや雑誌などのメディアでは外資系のイメージを誇張した表現が確かに外資系企業には一定の特徴が多くなります。しかしあくまで傾向であって全ての外資系企業がそうではありません。外資系企業の成果主義を導入していないところもあります。給料が安いところもあれば退職金制度や福利厚生もある外資系企業もあります。快適な職場環境のところもあればもちろん新たな人間関係の外資系企業もあります。外資系のイメージを信じ込んでいると企業研究をする前から決めつけた考えをしやすくなります。その結果就職活動の可能性を自分から狭めてしまうことがあるのです。外資系から学ぶという確実的な判断は注意が必要です。あくまで傾向です。外資系の先入観の位置を忘れてどういう企業なのかと確認しましょう。新鮮な気持ちで企業研究ができるようになります。外資系企業のイメージに惑わされないようにする。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その15、大企業に曖昧な点があれば誰でもきちんと確認。求人情報を確認しているとき曖昧な点を見かけることはありませんか。例えば勤務地は同等によって異なりますという説明があるとします。同等によってとはどういうことなのか気になるのではないでしょうか。初期だけありますという説明があるとします。初期だけとはいえ差があります。手当の種類も金額もはっきりしないのは気になるんですね。一定の研修期間がありますという説明があるとします。一定とはどのくらいなのでしょうか。意外に短いのかもしれませんし、長いのかもしれません。おそらく様々な条件に応じて事情が変わるでしょう。単に実質制限のため価値も書けない場合があるかもしれません。しかし正式に応募するなら手前でもきちんと確認しておく方が安心です。入社してから話が違う、そういう意味だったのかなど気づいてからは遅い。企業側と応募者側の組織や認識が異なることはよくあることです。トラブルを防ぐためにも曖昧な点があれば手前でもきちんと確認しましょう。曖昧な点について確認を取るのは失礼なことではありません。たった一回の電話やメールで確認できることですね。不明でもしっかり明らかにした方が安心して応募できます。大企業に曖昧な点があれば手前でもきちんと確認する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その16、興味を持った企業が社員を募集していない場合、諦めるしかないのか。興味を持った企業が行動していることは足りません。企業の事情のため社員を募集していない場合もあります。最初から社員を募集していないでは就職の余地はないと思うのが普通です。諦めるしかないと思いますが、何もせず諦めるのも悔いなことでしょう。そこで別の選択肢があります。志望の場合は強くては無理を承知でお問い合わせしましょう。メールや電話などで企業にお問い合わせ、採用枠を検討していただきたいか、お願いしています。突然のお問い合わせ、失礼いたします。などの場合もお願いしましょう。本日社員強い興味を持ちました。ぜひ本社で働かせていただきたいのですが、面接をしていただくことは可能でしょうか。社員を募集していないのは正直ですが、本社の指導は諦めません。無実なお願いですが、丁寧な強い収容力を見せれば、そこまで有名な検討しようかと考えてくれるかもしれません。ちょうど採用を検討していたことというタイミングに恵まれることもあるでしょう。人生では諦めない姿勢が大切です。完全に断られた場合は諦めるしかありませんが、わざでも望みながら行動する価値があります。前向きな姿勢を見せるのは何もありません。可能性は低いですが、ゼロではないのです。無料承知でお願いしてみる。就職活動の失敗をする30の対策。その17、募集条件を満たしていない場合、諦めるしかないのか。企業によっては募集条件を設けていることがあります。30歳が4倍卒業などです。募集条件に合わなければ応募できないと考えるのが普通です。やはり諦めるしかないでしょうか。まず条件を満たしていませんから応募しても厳しいハードルが待ち受けていると考えているでしょう。しかしそこで諦めるかどうかです。就職者に気持ちが強く諦めきれないなら無理を承知で問い合わせをしてみるのも方法です。電話でもメールでも構いません。募集条件は満たしていないのですが熱意と意欲がありますのでチャンスを与えていただけないでしょうか。本社のイメージされることは異なると思いますが面接だけでもご検討いただけないでしょうか。丁寧なことばかりで謙虚にお願いしてみましょう。就職活動では自分で可能性を切り開く姿勢が大切です。最初から弱虫になるのではなく無理を承知で努力する勇気も必要です。積極的な姿勢を見せれば特別枠として検討してくれるかもしれません。募集条件を満たしていなくても就職者に気持ちが強ければ無理を承知でお願いしてみる。就職活動の失敗をする30の対策。その18、複数の年で就職活動する場合は中途半端に注意。複数の離れた年で就職活動をすることがあります。 例えば、U ターン就職やJターン就職などです。就職したい場所がはっきり決まっているならいいのです。就職活動数が決まっていれば、活動条件もはっきりするため、具体的な行動ができます。物理的に距離が離れていても、かなり自身の集中させれば、効率よく就職活動ができるはずです。難しいのは、就職したい場所を迷っていることです。例えば、U ターン就職しようか迷っているという状態があるとします。大学のある時で就職活動しつつ、実家のある時でも就職活動をする状態です。もちろん、そういう状況はあっていいのですが、どちらも中途半端に活動するのはよくありません。曖昧な気持ちのマックスの時で就職活動をすると、時間のお金も分散します。その結果、最悪の場合、どちらも中途半端に終わりの可能性が出てくるのです。複数の時で就職活動をする場合は、最初に優先する時を決めておくといいでしょう。例えば、地元を優先すると決めれば、地元を優先しながら就職活動をします。その上で、第2章や第3章の土地の企業を絞り込んで就職活動をします。優先の高い土地から順に企業を回った方が、かなり自身の効率よく集中的に投資できます。時価賞をはっきり決めることで、気持ちの規模をはっきりするため、心の整理もしやすくなるでしょう。複数の土地で就職活動をする場合は、最初に優先する土地を決めておく。就職活動の失敗をする30の対策。その19、U ターン就職を考える学生がやりたいイベントは、大学卒業は地元に戻り、地元の企業に勤めたい。いわゆる U ターン就職です。大学生の中には、地元での就職を希望する人も多いのではないでしょうか。U ターン就職の最大の問題は、時間とお金です。地元の企業説明会や面接のためにわざわざ地元に戻るのは手間がかかります。それ以外にも3回も重ねれば膨大な時間とお金がかかります。そこで、U ターン就職を考える学生がやりたいイベントがあります。年末年始や夏休みなど学生が帰省しやすい時期に注目です。こうした時期には U ターン就職と対象とした地元企業による合同の企業説明会が行われる傾向があります。U ターン就職を考えているならこのイベントがチャンスです。帰省と就職活動を同時に行えるため効率的です。こうしたイベントを最大限に活用して就職活動を進めましょう。事前に地元の情報を収集しておくと安心です。就職情報サイトからやら検索すると情報を見つけやすくなります。また、親に協力してもらい、地元の新聞や就職雑誌などから情報を見つけるのもいい方法です。ゆっくり休みたい時期でしょうが、人生を決めるかもしれないイベントですから、ぜひ参加することをお勧めします。年末年始や夏休みなどで帰省する際は合同の企業説明会に参加する。就職活動の失敗をする30の対策。その10、教育実習と面接事項が重なった場合、どちらを優先するか。資格試験のため日程変更をするならまだいいでしょう。資格の試験には変更が難しいため、企業は事情を理解してくれるはずです。応募者試験に合格すれば企業にとってもピリピリになります。能力の高い学生は企業にとっても安定です。資格試験のためという事情で日程変更するのはさほど問題にはならないでしょう。問題なのは教育実習です。教育実習では一定期間教育の現場に携わることになるため面接事項と重なりやすい傾向があります。さて、教育実習と面接事項が重なった場合、どちらを優先するか。次の2つの状況に応じて対応が変わります。就職先が上職の場合、上職の就職を考えているなら優先順位は自由です。希少な内容を総合的に考えた上で優先順位を決めることができます。教育実習を優先したとしても就職に必要な部分ですから、採用担当者の事情は理解してくれるはずです。判断に迷うような採用担当者と相談した上で決めるのが無難です。就職先が上職以外の場合、希望の就職先が上職以外なら面接を優先した方が無難です。教育実習を優先させると就業意欲を奪い去る場合があるからです。この学生は教員になるのが最優先ではないのか、当社は滑り込みの扱いではないか、そう思われ選考確認になる可能性があるのです。できる限り面接を優先させた方が選考をスムーズに進めやすくなります。ただし、会期間の都合上、教育実習の日程変更が難しい場合もあります。教育実習の変更ができなければ、最後の手段として面接の日程変更をお願いします。会期間の都合上、という点を強調して再度採用担当者の理解を得やすくなります。教育実習と面接事項が重なった場合、できるだけ面接事項を優先させる。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その11、大学の試験と面接事項が重なった時、どちらを優先するか。マイナーケースですが、大学の試験と面接事項が重なることがあります。このようにはどちらも重要です。現在を考えるなら大学の試験でしょう。将来を考えるなら面接事項でしょう。どちらを優先するか迷う場面ですが、冷静になって考えれば答えは明確です。大学の試験を優先させるのが正解です。学生が学業を優先させるのが自然です。内定が決まったとしても、大学を優先してしまえば意味がありません。成績が悪ければ今度の選考に影響する可能性もあります。就職活動の大切であるのは分かりますが、やはり学生は学業が最優先です。重なった日程が終わった時点で企業に通じ連絡をして面接の日程変更をお願いしましょう。申し訳ないようですが、大学の試験に重なっているため面接事項を変更できないでしょうか。申し訳ない気持ちを込めて丁寧に言ったことを伺いましょう。大学の試験があるためという正当な理由による変更ですが、原点にはありません。学業を優先させる姿勢も触れば日程変更が本性につながることもあります。大学の試験に面接事項が重なった時は学業を優先する。就職活動の失敗をする30の対策。その順に、選考が立て込む時期に体調を崩してしまうと本当に痛い。選考が立て込む時期に最も気をつけたいのは何か。体調管理です。普段から気をつけるのは当然ですが、選考が立て込む時期には特に気をつけたい。選考が立て込む時期は次々と面接のスケジュールが進みます。普通の企業を並行して回らなければいけないでしょう。1日2社や3社面接を受ける状況もあるかもしれません。企業によっては1日面接から最終面接まで短い期間で進むこともあります。この時期に体調を崩してしまうと本当に痛い。体調を崩せば面接をキャンセルしなければならないので、せっかくのチャンスを出せなくなります。重要な予定や予定を用意し、これまでの全ての努力が台無しになるかもしれません。忙しい時期からこそ、風邪をひいたり、体調を崩したりしないよう、体調管理に一層の注意が必要です。寝不足にならないよう、睡眠も十分にとりましょう。栄養バランスの取れた食事の詳細、しっかり体力をつけましょう。飲み過ぎや食べ過ぎは避け、飲酒による副作用にも要注意です。余裕があれば、インフルエンザの予防接種を受けるのも良さです。少しでも効果のある予防接種があれば、頼りたいところです。わずかなお金で安心を買えるなら安いものです。頼る時間は少しでも早いトラブルを未然に防ぐことが大切です。先行が立て込む時期は、正しい生活を行って、体調管理には十分注意する。就職活動の失敗をする30の対策。その13、大切な面接がある日は他に大きな予定はない。面接がある日は勝負の一日です。面接がある日は他に大きな予定をやらないようにしておきましょう。面接の前に予定を入れると、その予定の影響で面接に直接かもしれません。面接の後に予定を入れると、面接が並びで、他の予定に支障が出ることもあるでしょう。また、他の予定があるという期間があると、予定の遊びや、緊張に、肝心の面接に集中しにくくなります。特に、地方人の高い企業の面接があるは、他に大きな予定を入れないようにしておきます。他に予定を入れないことが面接に集中しやすくなる工夫もあります。ただし、どうしても大きな予定を入れなければいけないこともあるでしょう。やむを得ない場合は、面接の前後に十分な余裕を持たせておきます。人生を決める面接では、いつも以上に余裕を持った行動を行いましょう。大事な面接があるは、他に大きな予定を入れないようにする。就職活動の失敗をする30の対策。その14、雪が多い日は必ず履いて就職活動をしてもいいのか。雪が降る地域に住んでいると、雪の事情が気になることです。日によっては雪の中を歩いて就職活動をすることになるでしょう。積雪量によっては、普通の靴では歩きにくく、ならずにふさわしい場合があります。一方で、就職活動といえばビジネスシューズが基本です。ビジネスシューズがならずか、履く靴の種類に迷う場面があるのではないでしょうか。さて、結論から言えば、雪が多い日はならずを履いて就職活動をしても問題ありません。そもそもならずを履くしかない状況ですが、やむことないです。念のため、ならずを入れるためのビニール服を準備しておきましょう。建物内で靴を持って移動する状況があれば、冬ならずはビニール服を入れておきます。少し荷物が増やすが、雪という事情は採用担当者も十分承知しているはずです。この点について減点されることはないでしょう。水滴対策としてタオルや衣装を余分に持参しておくと、なお安心です。どうしても、ならずに抵抗があるなら、面接用のビジネスシューズを持参することもできます。例えば、秋でビジネスシューズに履きたい、ならずは秋の6巻に入れておきます。会場の手前で履きたいが、雪の多い日でもビジネスシューズで向かいます。雪が積もっている日の面接は、ならずを履きつつ、面接用のビジネスシューズを持参する。就職活動の失敗をする30の対策。その15、就職対策本は面接に持参しない。面接に持参しない持ち物もあれば、逆に持参しない方がいい持ち物もあります。持参しない方がいいにもかかわらず、誰でも特に持参しやすい持ち物があります。就職対策本です。面接の間、時間に脳波やマナーなどを再確認しようと思う人も多いのではないでしょうか。時間の有効に活用したい姿勢は素晴らしいのですが、注意が必要です。採用担当者になると、この人の言動は忘れてないようになるなどと思われる可能性があるからです。いくら立派な発言をしても、どうせ何もだろうという前提があると悪い印象が先行します。入念に考え、繰り返し練習した時には、仕事との説得力が低下するのです。体の中に入れておけば慣れることはないと思いますが、油断は禁物です。履歴書を取り出すとき、開いた段階中に入れられます。大きな文字で面接対策と書かれた文字は面接官の目に留まるでしょう。物価をしておけばわからないと思いますが、安心できません。面接官は数多くの面接を対応している手段です。わざわざ物価をしている様子が見られたくないことは、就職対策本の演奏させます。不要な課題や失敗をするためにも、就職対策本は持参しない方が無難です。就職対策本は面接に持参しないようにする。就職活動の失敗をする30の対策。その16、面接時間の長さはどのくらいか。面接時間の長さは企業によって異なるため、一概にはありません。面接の形式や人数によって面接時間は大きく変わるでしょう。状況によっては企業説明会や筆記試験も同時に行うこともあるため、意外になる場合もあります。長い場合は2時間を超えることもあるようです。ただし、普通の面接に限って言えばおよそ30分から60分が一般的です。基本的に休憩はありません。面接中に手洗いで席を離れるのは印象が良くないため、お手洗いは面接前に済ませておきましょう。喫煙者は社屋に入る前に喫煙を済ませておきます。間違い喫煙の喫煙が許可されていても、第一印象に影響するため、控えるのが賢明です。面接が並ぶ可能性もゼロではありません。 大切な面接がある日は、面接の後に予定を入れないのが鉄則です。夜の予定は入れず、面接に集中できる一日にしておきましょう。どうしても予定を入れなければいけない場合は、面接の前後に十分時間を空けておくと安心です。面接時間はおよそ30分から60分のつもりで面接を受けに行く。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その理由なら、傘表も傘でもないときもなら、雨の日の面接には傘が必要です。屋内に入るときは傘をしっかり水切りして畳んで帰ります。傘表があればお借りしましょう。傘であれば使わせてもらいましょう。さて、問題は傘表も傘でもない場合です。いくら水切りをしたとはいえ完全ではありません。傘は湿っていますし、そのまま室内に持ち込むのもためあるでしょう。こんなときあなたはどうしますか？困る場面ですが、至って単純です。傘表が傘ではありませんかと社員に尋ねましょう。傘表や傘でないか尋ねることは恥ずかしいことでもなければ失礼なことでもありません。困った状況では社員に相談するのは自然なこと。もしお預かりしますと言われれば素直にやめても構いません。むやみに謙遜して社内を水浸しにしては迷惑になりますから、善意はありがたく取り込むでしょう。面接の帰りには忘れずにきちんと声を言いましょう。ぬれた傘の置き場所に困れば傘表が傘ではありませんかと就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その18、自己PR と仕事は念のため2週準備しておく安心。自己PR や仕事は何に完成でも設けられることがあります。よくあるパターンは1分バージョンと3分バージョンです。自己PR を1分でしてください。仕事を3分でお願いします。時間制限の設けの際には制限時間内に任せるかどうかの確認です。突然制限時間の指定されると頭が混乱して話をまとめにくることがあります。話が中途で切れて完結しないとかえって能力不足を予定しません。そうした失敗内容を自己PR と仕事は念のため2週準備しておく安心です。面接では1分と3分の2週に余裕があるため、それを準備しておくといいでしょう。1分バージョンでは要点に絞って話します。3分バージョンでは要点に少し水をした内容で話します。もし制限時間の指定なければ1分程度で話すのが適切です。たくさん話した方がいいと思われがちですが、よくあるのは逆効果。気になることがあれば別途面接官が質問します。面接では完結に分かりやすく話した方が好印象につながるのです。自己PR と仕事は1分と3分の2週を準備しておく。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。その19、面接官の調達するだけでは先行を通過できない。もし当社が不採用ならどうしますか？この質問の際、思いもよらぬ意味な回答をする学生がいます。私をきちんと理解してくれれば必ず内定をいただけるはずです。強気な発言で面接官の質問を受けたそうです。堂々とした発言であるため、強い態度や精神力は伝わるでしょう。回答のインパクトもあり、深く印象に残るはずです。しかし、インパクトはあっても面接官は首をかしげるでしょう。強気な態度に思いますが、面接官には調達の態度に感じます。きちんと理解してほしいならきちんと説明してほしいと思われるはずです。強気な態度と調達の態度は短所で、強気な態度を見せるのはいいのですが、同じで調達の態度になってはいけません。面接官の調達するだけでは先行を通過できません。ユニークな発言や態度を見せるのはあくまで上司の範囲を超えるのが必要があります。質問にはできるだけ素直に回答するのが賢明です。私をきちんと理解してくれれば必ず受かる。など、調達の発言は控える。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。就職活動のきっかけで友人関係が悪くなったことがある。就職活動のきっかけに友人関係が悪くなった。実は意外によくあるケースです。悪くなくてもそうなりやすい状況があるため気をつけた方がいいでしょう。例えば、自分は内定をもらって就職活動を終了したいと、友人はまだ内定をもらっていない状況があるとします。自分は安心できても友人はまだ不安のままです。逆に友人は内定をもらって就職活動を終了したいと、自分はまだ内定をもらっていない状況もあるでしょう。自分が情けなくなると友人が離れて見えるようになるでしょう。この時です。今まで対等だったはずの友人関係に距離感や上下ができる状況があります。結果として話しかけにくくなったり、接しにくくなったりして徐々に関係が悪化しやすくなるのです。せっかくの友人関係を就職活動のせいで壊してしまうのはもったいないことです。こうならないためにお酒を置いておきましょう。もし先に自分の内定がなければ、まだ内定を終わっていない友人にアドバイスや協力をします。困っている友人を積極的に助けるのです。逆に先に友人の内定がなければ、素直にアドバイスや協力を求めましょう。以上から素直に求めるのです。こうしたことができなければ就職活動の終わりに下がっても友人との関係を求めるのです。就職活動のきっかけで友人関係が悪くならないように注意する。就職活動の失敗を防ぐ30の対策。まとめ。その1、高い能力を見せて有能な人材になる。その2、自己分析が面倒と思ってもしっかり自己分析をする。その3、企業名と職種名の選び方の違いを理解する。その4、言われることに流されず自分の希望の企業に向かって突き進む。その5、何もかも親に頼るのはやめる。その6、個人に頼りすぎないように注意する。その7、ニュースは問題意識を持ちながら読む。その8、見学は見ているだけでなく見られているという意識を持つ。その9、就職活動は運を当てにするのではなく自分の努力によって行う。その10、転職しようとする自分がいればそれにこだわらない理由は何かと問いかける。その11、総合職と一般職でやる場合はそれぞれより大きい方のして決断する内容を見せる。その12、自信を持っても検討は忘れないようにする。その13、男性の一般職の募集は実績能力という観点からより正確に確認する。その14、外資系企業のイメージに惑わされないようにする。その15、大企業に曖昧な点があれば手間でもきちんと確認する。その16、無理を承知でお願いしてみる。その17、募集条件を満たしていなくても就職したい気持ちが強ければ無理を承知でお願いしてみる。その18、複数の都市で就職活動をする場合は最初に優先する時を決めておく。その19、年末年始や夏休みなどで帰省する際は合同の行政面会に参加する。その20、教育実習と面接することがなかった場合できるだけ面接することを優先させる。その21、大学の試験と面接することがなかった時は学業を優先させる。その22、選考が高めの時期は規則正しい生活を行って体調管理には十分注意する。その23、大事な面接がある時は他に置きない予定をやらないようにする。その24、雪が積もっている日の面接は必ず外す面接用のビジネスシューズを持参する。その25、就職対策本は面接に持参しないようにする。その26、面接時間がおよそ30分から60分のつもりで面接を受けに行く。その27、濡れた傘の置き場所に困れば傘表が傘ではありませんかと社員に尋ねる。その18、自己PR と仕事は1分と3分の2週を準備しておく。その19、私をきちんと理解してくれれば必ず受かるなど調達の発言は控える。その30、就職活動のきっかけで友人関係が悪くならないように注意する。